この国際宇宙ステーション人類への恩恵という、はい、この日本語ダイジェスト版、
はいはい、
4月に出版されたものに先生のこの研究が載ってらっしゃるんですよね、はいはい、人類最大の感染症歯周病に迫る、
はい、
この冊子日本語ダイジェスト版ということは、はい、元は、
はい、元はアメリカの本 NASA のが出版しているもので、
はい、じゃあ先生 NASA の方にも英語版では、
はい、そうです、
登場している、
はいはい、
さあじゃあ先生その人類への恩恵にも41ページに登場してくる先生の研究とはというところで教えてください、
はいはい、難しいんですけど、ね、自分の研究を分かりやすくて、ね、いつもなかなか難しいんですよね。で我々着目しているのはそのグラム陰性の頭皮発酵菌というのにまず着目しています。でそのグラム陰性の頭皮発酵菌というのは糖とか炭水化物といったものを栄養にするのではなくてタンパク質とかペプチドを栄養にしています。でそのタンパク質とかペプチドを栄養にするにあたってその頭皮発酵菌というのはそれを細かく分解してあげなきゃいけないんですね、まあ、だから要はお肉のまんまだと、細菌の中に取り込めないですよね。ですのでそれを分解する酵素っていうのがありまして、でしかもその酵素っていうのが、グラム陰性の頭皮発酵菌にしかない酵素なんですね。なのでその、グラム陰性の頭皮発酵菌の持つ特有の酵素にだけ結合する化合物っていうのを作ってあげるとか見出してあげればそれがそのグラム陰性の頭皮発酵菌の生育とか増殖を抑えることができるというふうに考えて研究を進めています。それで2012年に岩手医大の木村先生とかが発見されて DPP11 というのがそのペプチドを分解する酵素っていう、しかもその歯周病菌の増殖とか生育にとても重要だということを発表されまして、でその DPP11 の構造をもとにして化合物を見出すことをしようというふうにして研究を進めています。でその後2015年にその DPP11 の立体構造を明らかにしました。でその立体構造を明らかにするということにあたって宇宙で結晶化をして構造解析をするということを進めています。で、なんで結晶ということができてきたのかっていうと、光学顕微鏡とかで、まあ、タンパク質の構造を明らかにできないのかとか電子顕微鏡でできないのかということもあるかと思うんですけれども、電子顕微鏡とかで見える、限界の大きさっていうのが1ナノメートルというくらいの大きさのものしか見れないんですね。で、X 線結晶構造解析を使いますと 0.1 ナノメートルほどの大きさ、これを1オングストロームと言います。だいたい水素原子の大きさが1オングストロームなんですけれども、その大きさのものまで見ることができる方法が X 線結晶構造解析なんですね。で、この結晶という名の通りで結晶を作るという作業が非常に重要なウェイトを示しています。でそのために我々はタンパク質の結晶を宇宙で作って、でその結晶に X 線当てて解析しているっていうことなんです、ね、でなんで宇宙で結晶化する、地上で結晶化すればいいんじゃないかっていう気もするんですけれども、地上で結晶化した場合と宇宙で結晶化した場合で、まあ、結晶が要は宇宙のがきれいにできるんです。で宇宙で結晶化をすると、まあ、きれいな結晶ができて、それに X 線を当てると、まあ、高分解のより細かい構造が分かるということ でそれによって化合物がタンパク質にどういうふうにくっついているかっていうことを明らかにすることができるんですね。きれいな結晶を作るということがとても大事なんですね。でそのために、我々は JAXA と協力しまして、国際宇宙ステーションの日本実験と希望において、DPP11 の、タンパク質を、まあ、宇宙の方に持って行って、それを宇宙飛行士さんが結晶化して、でその結晶化した結晶を使って、筑波にある、フォトンファクトリーという施設で測定をして、構造解析を行いました。でその結果、まあ、DPP11 の、立体構造を明らかにすることができました。で、その後、研究を、まあ、進めていまして、その DPP11 にどういった化合物が結合するのかっていうことを、まあ、コンピューター上であるとか実践化合物を加えたり見たりとかして、調べていきました。でその結果、その DPP11 に特異的に結合して、しかも、歯周病菌の増殖を抑えるという化合物を、まあ、最近見つけ出して、それを、まあ、最近発表させていただいた、そういうことですね。はい、
このピンポイントに効くということで、はい、まあ、例えば大腸菌であるとか、はい、そういうところには影響を及ぼさなかったっていうことです
ね。はい、そうですね、はい、やっぱりあの大腸菌とかにも効いてしまいますと、その大腸菌自体がやっぱ耐性を持つものしか生き残ってこないということが起きるので、その大腸菌とかまあ他の菌には影響があまりないようなもので、その歯周病菌に対して特異的に効く、あるいは多剤耐性菌に対して特異的に効くということがとても大事だと思います。
この番組でいろいろな先生からお話を伺っていますと、歯周病というのは決して歯だけの問題ではなく臓器にも関わる問題ということでね。
はい、そうですね、全身病というふうにあの歯周病を言われています、ね、動脈硬化とか、そういったものにも影響するので、非常に大事な病気に対する抗菌薬の開発をしたいというふうに思っています。